はい、皆さんこんにちは。ここからですね、1時間ほどお時間をいただきまして、ルーム G、マイクロソフトラブズリナックス、Azure で Linux をしっかり使うための基礎知識という内容でお話をしていきたいと思います。1時間ですね、Linux のお話でございます。部屋間違えてません？大丈夫ですか？ はい。ということでですね、私の自己紹介からさせていただこうと思います。日本マイクロソフトのですね、クラウド&ソリューションビジネス統括本部、Azure ソリューション技術部というところに所属しております、クラウドソリューションアーキテクトの吉田裕也と申します。私ですね、1月1日にマイクロソフトに入社いたしまして、今ちょうど5ヶ月過ぎたところです。試用期間終わってもう少し経ったぐらいですね。で、その前までですね、前までっていうわけではないです、今もなんですけども、吉田パクエという名前でですね、いろんなところでちょっとお話をさせていただいておりました。なので、Azure 以外とかもいろいろ知ってはいるんですけども、マイクロソフトの社員になりましたので、今日はですね、Azure の内容をびちっと1時間お話をさせていただくということになっております。で、得意な分野なんですけれども、大変困ったことにですね、オープンソース系です。MS アーキテクチャの話は僕に質問しないでください。ほとんどわからないです。すいません。さて、ということでですね、話を進めていこうと思います。で、今回のですね、レコードのホームページ見ていただくと、レコードの歩き方っていう PDF がですね、ダウンロードできたんですけども、気づかれました？その中にですね、オープンソースとかウェブ系の方々はこのセッションを見てくださいねっていうので、こうガイダンスがありました。で、見ていくとキーノートがあってですね、ランチセッションがあって、一番最初の枠がですね、今この枠になっております。で、この次がこの枠の後です。直後に OSS の運用管理っていうお話であったりとか、あとはハイブリッドクラウドと Linux のワークロードの運用管理とか、そういったセッションというのがございますので、もしですね、オープンソース系とかにご興味のある方は、この辺を見ていただくといいかなと思います。で、ちょっとチェックしてなかったなという方は、ぜひですね、トップページに行くとありますので、 PDF がその辺りを見ていただければなと思います。ということで、 Linux の話もするんですけれども、ちょっと後ろのセッションにちょっとつながるようなですね、内容も軽く触れつつ、お話の方を進めていこうと思っております。アジェンダでございます。マイクロソフトと Linux の関係というのをまずお話をしまして、Azure 上でどんな Linux 使えるのかなと、あとですね、ちょっと Docker の話も少し触れておきます。ただ、ガチッとやるわけじゃないです。Docker を使う上でっていうか、ちょっとですね、難しいお話というか、こうこんがらがってるところがあるので、そこを若干整理する感じですね。それと Linux エージェントと言われる機能というかがありますので、それの説明と、それと実際に運用されるときのちょっとしたチップスっていうのをバーッとお話をして、最後におまけ見せるみたいな感じでお届けしたいと思います。さて、それではですね、軽く自分の自己紹介のスライドが飛んでることに今気づいてドキドキしてます。さて、それではですね、まずマイクロソフトと Linux はどういう関係なのかというお話をさせていただこうと思います。ご存知の通り、Linux はオープンソースでございます。で、マイクロソフトという会社は、ご存知の通り、Windows という OS を提供している会社なわけですね。なので、クラウド上で自分たちが製造していない、生産していないですね、OS を提供するっていうのは、使う側の方からすると、なんとなく居心地が悪いところがあるのかもしれないなと思うので、ちょっとそのあたりから少し見ていこうかなと思います。で、ここからですね、お見せするセッションで、英語の部分に関しては、先日行われた Ignite というイベントがアメリカで行われました。そこのところからなるべく持ってくるようにしております。なので、誤って僕がですね、変な言い方しないように、あえて原本に近い状態のものをそのまま持ってきています。さて、見ていきます。Linux とマイクロソフトの関係です。まず最初に左上にありますね。どういうことか。Azure 上で稼働している VM の 20% 以上は現在 Linux でございます。20%以上ってところがポイントですね。逆にひっくり返すと、残りの方は Windows ということになります。で、システムセンターと言われるソリューションがございます。こちらについては、企業の中とかで使われているものなんですが、数百とか数千のサーバーを管理するというのに使われています。この中にはもちろん Linux のサーバーも含まれます。あとですね、多くの企業で Hyper-V、 仮想化の基盤ですね、でお使いになられておいて、Linux がその上で稼働しております。どういうことかというと、 Azure を構成するパーツが Hyper-V ですよね。なので、その上でちゃんと動くっていうところが、もうオンプレの環境でも使われているし、Linux、Azure の環境でも使われてますよということになります。で、その下にあるのがですね、Azure で Linux が初めて動いた日というのはいつなのかというと、2013年になってます。今から2年前ですね。なので、そこ以降から Linux がどんどん増えていって、現在の20%オーバーという状況まで来ていると。で、システムセンターはというと2009年からでございます。で、Hyper-V に のために提供している Linux のドライバーがあるんですけども、それは2010年からです。もうかれこれ5年なわけですね。なので、非常にですね、マイクロソフトという会社は Linux のコミュニティとか、稼働する環境に対していろいろなことをやってきましたよということが、これでお分かりいただけるかなと思います。さて、じゃあどういうことをしてきたのかというのの一例の部分でございます。マイクロソフトのディベロッパーがですね、自分たちでソフトウェアを開発して直接誰かに届けているというわけではないです。どういうことかというと、 Linux のコミュニティにですね、 LIS、 LIS って書くんですけども、 Linux インテグレーションサービス、つまり Linux のカーネルで使えるドライバーでございます。当然下でハイパーブー動いてますので、いわゆるハードウェアの部分がハイパーブーなわけですね。ですからドライバーの部分がちゃんとしっかりしてないと OS 当然ちゃんと動かないし、いろいろなその関連する機能とかうまくいかないわけですね。でそこの部分をちゃんと Linux のコミュニティに提供していると。でこれがカーネルの中にちゃんと入っています。でこれが各ディストロビューションのベンダーさんの方に流れていき、皆さんお使いになられているだろうレッドハット系であったりとか、カノニカルなので Ubuntu ですねとか、あとスーゼとかオラクル Linux っていう中にもう入っているという状況なわけです。なのでそれが動く、ハイパー V の上で動くって時にちゃんと問題なく動くよっていう仕組みになってます。なのでかれこれこういったものをですね、着実にずっと取り組んできて、Linux のコミュニティに対してもちゃんと、貢献するということをしているので、現在も普通に動くという状況ができているというふうになっております。さて、で、Linux とかですね、FreeBSD をサポートすることが、マイクロソフトにとってどういう意味を帯びているのか、皆さんにとってどういうことを提供したいと考えているのかというのがこのスライドになります。まずですね、Hyper-V 上で、Linux であったりとか FreeBSD に対してですね、皆さんにいいエクスペリエンスを感じていただきたいと、まあ、だからトラブルが多いですとか使い物にならないとかっていうわけじゃないわけですね。ちゃんと使えるよっていうことをまず提供したいと。でその次の部分がですね、フレキシビリティとかがいいチョイスになるっていうことが言ってますね。で Linux のディストリビューションとか FreeBSD を Azure 上でです。だからAzure 上で Windows のサーバーだけ使うよって意味ではなくて、 Linux 使いたいよって言った時にもちゃんといい選択になるし、フレキシビリティですから、まあ、いわゆる拡張性だったりとかいろんな機能とかがちゃんと使えるっていう状態を提供したいとしているわけですね。で最終的に目指しているものは何かというと、簡単にデプロイができたりとか管理ができると、もちろん Azure 上ですっていうところが、最終的にマイクロソフトという会社が、皆さんに対して Linux を使われる方々に対して提供したいと思っていることになっております。なので遠い遠い道筋を通ってですね、カーネルのところからいろいろ活動して皆さんにいろいろ提供するということをしております。これ実際にイグナイトの中でですね、開発しているメンバーであったりとかサポートしているメンバーであったりとかがこうお話になった内容になっております。なので、まあ、こういったものをですね、バックグラウンドにした上で、今皆さんお使いになられている、もしくはお使いになることをご検討されているかもしれません。 Azure 上で Linux を使うということができるというふうになっております。さて、それではですね、次のところに入っていきます。Azure 上で Linux を使いますよって言ったときに、ディストリビューションというのがありますね。いろんな種類がございます。で、じゃあどれ使えるんですかという話と、あとサポートに関連するお話です。まずですね、Azure 上で上がっている、いわゆる VM のイメージと言われるものは2種類あります。一つはスタンダードイメージ、標準イメージというふうな名前になっているものです。もう一つはプレミアムイメージというふうな名前がついております。でまず一つ目、スタンダードイメージというものは何かですね。ここもメッセージが、間違えないようにするためにですね、あえて、本社の方で言っている人方のメッセージをそのまま持ってくるようにいたしました。お客様が Linux ベンダーにコンタクトを取ってください。Linux のサポートのためにです。なので、スタンダードイメージはですね、中身、OS の部分に関しての何らかの問い合わせしたいなというときには、直接提供元のところにお願いしますとなっています。なので例えばコミュニティでメンテナンスされている場合にはコミュニティの中でそこを解決をするとか、まあ、例えばこういうこと起きてないということを聞くということをしてほしいというふうになっているわけですね。で、Azure に関連する部分、 OS から下の部分かなと思われる部分ですねに関してはマイクロソフトの方でサポートしますよというふうになっております。どんなものが使えるかというと、左上から CoreOS、 Docker が流行った後にですね、Docker の周辺の人方がドッカーのインプリメンテーション、つまりその内部仕様がですね、ちょっと良くないところがあるということでスピンアウトして作った OS でございます。CoreOS というのがあります。こちらですとか、Oracle Linux、OpenSUSE、あと OpenLogic、まあ、CentOS ですね。あとは Canonical の Ubuntu といった、まあ、主要なところがですね、一通り使えるようになっております。これが スタンダードイメージになります。次、あ、ごめんなさい。で、どこにいろいろあるのかというとですね、当然 Linux だけで使うってことないですよね。マクロ画面だけ出てきてシェルだけ使えても大した意味がないので、当然その上に何らかのオープンソースとかを載せると思うんですけども、当然 Linux からスタートして、例えば YAML だったりとか apt-get とかを使ってですね、インストールをするとかソースコードを持ってきてコンパイルするとかっていうのは一通りもちろんできます。なんですけれども、ちょっとおすすめがありまして、2つ、 VM デボットっていうのとバーチャルマシンマーケットプレイスという機能があります。で、ここにオープンソースがもうすでにインストール済みの VM が結構いっぱいあります。多分皆さんがお使いになりたいと思うオープンソースはですね、一通りインストール済みのイメージというのがもうすでにここに結構な数があります。なので、もちろんですね、独自の環境でやりたいよという方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ちょっと試したいとか、ささっと作ってこの2台連携させてどうなるかなというのを試したいというときはですね、ぜひこちらをおすすめ使ってみてください。で、なぜかというと、それぞれがですね、コミュニティであったりとか、その提供元がインストールしてチューニングちゃんとしているという状態のものになりますので、皿からそのまま例えばソースコードを入れてデフォルトの状態のコンフィギュレーションで動かすというのに比べれば圧倒的にいい状態になっています。で、かなりの数があるということをちょっとぜひ覚えておいていただきたい。例えば今左上に、昨日これはハードコピー取ってきたものなので、 VM デポットっていうのを見ると、 Ghost っていうブログのエンジンがあるんですね。まあ、一部でちょっと流行り始めてるやつなんですけども、マークダウンベースで書くみたいな、こういった新しいものとかもですね、バンバンバンバンいろいろ出てきますので、このあたりはぜひ覚えておいていただければなと思います。で、詳しくはですね、Azure のドキュメントって結構探しづらいかなと思いますので、このセッションの中ではですね、リンクであったりとか、この画面をいっぱい持ってきました。後でダウンロードしていただいたときに、ちょっとあそこのやつもうちょっと深掘りしたいなっていうのは、ほとんどのスライドで下にリンクつけておきましたので、そこでがっちり見てください。はい、で、ついてないものは Ignite から持ってきたか、僕が経験的に知ってるもので書いてるものかどっちかです。なので、なるべく裏付け全部取ってあります。で、Azure での Linux およびオープンソースコンピューティングっていう、ドキュメンテーションがあります。で、これも、見てるとですね、ちゃんとバージョンっていうか、更新日がちゃんとあって更新されてますので、ちょっと久しぶりに見るって方はぜひ見てみてください。このあたりに、ここのあたりに関連する情報っていうのがすべて眠っております。さて、さっきのはコミュニティですとか提供しているもとに OS の部分はお願いします、 Azure の部分に関してはマイクロソフトにお願いしますっていう、いわゆるそのワントップじゃない状態ですね、分かれているという状態でしたけども、全部まるっとやってほしいと、 Windows みたいな感じですね、にやってほしいといった場合にはどうすればいいのかというところが、一つプレミアムイメージと言われるものがございます。これはですね、今のところ、提供しているのは SUSE のエンタープライズサーバー、日本だとちょっとあまりというと怒られちゃいますね。有名どころじゃないのかなと。日本どちらかというと、レッドハット系なところがなんかちょっと強かったりですとかっていう状況だと思うんですけども、ヨーロッパですと有名どころですね、スーゼです。で、こちらに関してはどういうふうにサポートを受ければいいかというと、まずですね、電話とかチャットとかもいろいろできるんですけども、一番おすすめのパターンはですね、Azure のダッシュボードの右上、皆さんの多分名前が出てる部分があるんですけど、そこからプルダウンしていただくと、サポートに対する問い合わせのところがあります。で、これが一番早いです。ここで問い合わせてください。で、そうすると何が起きるかというと、マイクロソフト側がまず一時で受けます。で、OS の問題なのか、Azure の問題なのか、はたまた違う問題なのかというのを切り分け作業します。で、その上で OS の話だなといった場合には、そこからエスカレーションしてスーゼの人方が入ってきます。なので、履歴きっちり残して、ちゃんとエスカレーションきれいにするためにも、お急ぎのところですね、電話かけたいとかっていうのはあると思うんですけども、できればこちらからやっていただくのが一番その後の時間も短くなるパターンになります。で、ちょっとですね、残念な点が一つあります。何かというと、スーゼの OS に関してはサポートを受けたい場合はですね、もう一つ必要なものがあります。まずプレミアムイメージ、これですね、このイメージ自体を使うっていうのがまず一つ目。もう一つがですね、マイクロソフト側も動くということで、 Azure のサポートプランに関連する契約は必要になっています。ですから、いや、今スーゼのね、エンタープライズ使ってると、僕はと。で、なんでサポートしてくれないんですかっていった場合には、こっちが抜けてるケースがありますので、ご注意ください。で、どこで見極めるかというとですね、新しいポータルじゃなくて古いポータルからちょっと画面を持ってきました。イメージの名前のところが注目です。一番最後に括弧書きでプレミアムイメージって入っているものが今のに該当します。まあ、スーゼしかないですけどね。で、 細かいサポートの内容はどこに書いてあるかというと、右上のところにですね、結構長々といろいろ書いてあります。 24× なんたらでとか、あとどういう連絡手段ができるのかみたいなことがきっちり書いてますので、スーゼで使い、いきますよっていう方はここ1回きっちり読んどいてください。さてでですね、イグナイトから持ってきたスライドには不思議なアイコンがあったんですね。モアって書いて、カミングスーンって書いてます。何なのかなでですね、イグナイトのイベントにですね、とある日本の MVP の方が参加されました。僕が見てる限りでは1人で行った感じがするので、多分相当タイトな日々を過ごされたと思うんですね。で、僕行ってないのでずっと Facebook で見てたんですよ。そしたらですね、なんかこういうブースが出てたんですね。ブースが出てたんですよ。ね、はい。デプロイ王子という方が撮影したものを本人の許可を得て持ってきました。いいですか？勘違いしちゃいけませんよ。ブースが出てたというお話でございます。はい、というわけでございましてですね、1つ目のちょっとデモに行ってみたいと思います。私はですね、先ほど一番冒頭にお話しした通りですね、マイクロソフトのアーキテクチャは実は苦手なんですね。パワーシェルでのものを書くのと、バッシュで書くんだったら僕、バッシュの方が圧倒的に早いんですね。C シャープで書くのよりも Ruby で書く方が早いです。で、なんかこう手軽に使えるものないかなと思ってて、一つ見つけたものがあります。何かというとですね、Get Azure VM Image と言われるコマンドレットっていうのがあります。これ何かというと、普通に使ってるとですね、ダッシュボードにこう出てきて選択できる OS が使えるもんだっていう感じしますよね。実はですね、裏にすごい量潜んでるんですね。で、これを全部見るっていうコマンドです。さて、1行だけしか書いていない実はスクリプトです。で、これを右クリックして実行するっていうのを今やりました。そうすると、さあ、通信が安定していることを祈るばかりでございます。何をやってるかというと、私のパソコンから Azure 上に問い合わせてですね、VM として使えるやつの一覧よこせっていうのをメールを送ってます。で、返ってくると、それぞれにいろんなエレメントというか情報がありますので、そこの部分を少し整理してですね、OS の名前、それと、実際のイメージネームと言われるものが、ラベルというのとイメージネームという2種類あるんですけども、それを引っ張っていくというのがあります。ザーって分かるかっていう感じですね。すごい量あります。ちょっと巻き戻して見てみていただきますね。よいしょよいしょ。さあ、なんで下に行ったのかな。はい、よで、超やりました。ですね、ちょっと見ときますね。この辺、違う違う、これでいけるかな。ここだと見づらい。ここですね、これ Ubuntu のこれ14.04。 Ubuntu は最初につくバージョンが年数です。14なんで2014年で、その月がリリースされた月になってます。04は4月で、年に1回出ますので、4月と10月ですね。で、2年に1回 LTS と言われる、すごく長くサポートしてくれるプランというのがあるんです。で、ここを見ると、いっぱいこの14.04というのが64ビット版がバーッとこう並んでますよね。これどういうことっていうのを、こっちに行くとですね、意味が分かるんですね。何かというと、細かい枝板の分全部持ってます。なので、画面上に出てるのは Ubuntu ですとか他の Linux も全部そうですけど、最新版が基本的に出てます。で、何らかの理由でちょっと前のやつ使いたいという時には、ダッシュボードから作ることができなくなってます。なので、パワーシェル使っていただいて、指定してデプロイをするっていう行為をすると、古いバージョンを引っ張り出すことができます。で、あとですね、なんか表立って見えないものとかもいろいろあるんですね。ちょっと待ってくださいね。おっつつつつ、なかなかこの辺の操作が難しいですが、よっ、Ubuntu のですね、この辺、セント OS ですね。セント OS がこの6.2、6.3、6.4、6.5、6.6っていって、今、最近の7系ですね。7系もなんか一通りバラバラバラバラっとこういっぱい入ってるという感じでございます。12系もありますね、Ubuntu の。ちょっと古めなところですね。12系ももちろんありますと。で、いう感じですね。で、すごくびっくりするのがですね、CoreOS ですね。CoreOS、やたら並んでるんですけども、バージョンがすごいんですね。6816756666666で全部取っておく必要があるのか、本当にっていうぐらい、すごい量あります。というぐらい取ってありますね。は であとはですね、最新版のナイトリービルド、デイリーでコミットされているもののソースコードを持ってきて、ちゃんとディストリビューションの状態にコンパイルしたものとかもあります。なので、例えば、次のプロジェクトでなるべく新しい Linux を使いたいよというときには、デイリーって名前入ってますので、そのあたりを選択していただいて、まあ、動くかなというテストをしておいていただくと。で、正式リリースになったタイミングでそれ使って乗っかるとかっていうのをやっていただくといいかなと思います。で、数あるクラウドベンダーの中で、Ubuntu の、一番新しいバージョンがすぐ使えるクラウドはですね、実は Azure なんですね。私がその外部に行ったときからもびっくりしてたんですけども、ほぼ、リリースされた翌日には、正式に使えるという状態になってます。これなぜかというと、今のナイトリービルドで毎日毎日ずっと追ってるので、ある日を境目に正式版になったらパチッと名前変えるだけで済むわけですね、ということになってます。なので継続的に使われるよとかっていう方はですね、ちゃんと変えても大丈夫かなっていうことをいろいろ追ったりとかされると思いますので、まあ、この辺の情報を見ながらですね、やってみていただければなと思います。比較的通信が安定してたのでホッとしております。しかし私の操作がいまいち。あ、消えた、よかった。ということで、コマンドレット1つ目でした。ということでですね、見えないところにたくさんありますので、ぜひ一度じっくり見てみてください。あ、こんなのもあるんだっていうのもあります。さて、で、ドッカーの話でございます。ドッカーの話は昨年から非常に、まあ、盛り上がりを見せていて、今年に入ってもですね、ニュースであったりとか、いろんな、なんですかね、勉強系のドキュメントっていうんですかね、とかもいろいろ出てる。で、マイクロソフトも、ドッカーを採用しますよみたいなアナウンスをしてですね、非常に今、実のところ混沌としてる状況なんですね。で、重要な点が1つあります。これはですね、実際お客さん先に行ってお話をした時にあった話なんですけども、 Windows の上に Linux 動くんですよねって言われたんですよ。で、そこは違います。なんでかというと、ドッカーの技術っていうのはベースになるカーネルを共有します。ですから、 Windows のカーネルの上で Linux 動くと気持ち悪いですよね。システムコール違うんですよ。で、Linux の上で Windows 動くかというと、それのはずもないんですね。昔なんか Unix が動く、なんかこう特殊なやつが一時期出た時期もありましたけれども、あれが頑張ってるに違いないとかって、こういろいろ考えちゃダメです。ストレートに Windows の上には Windows です。Linux の上には Linux になってます。なので、すごく重要なところは何かというと、いろんなニュースリリースだったりとか情報が提供されてるんですけども、Windows 版の話してるのか、Linux 版の話してるのか、きっちり分けてください。で、最近のニュースリリース、特にマイクロソフトから出てるドッカーってついてるもののほとんどは Windows 版の方の話です。なので、そこは頭ですね、きっちり分けておかないと大変なことになります。で、これは Windows 版が出た時に、実際にそのブログであったりとか、ニュースの中で使われた画像なんですけども、一番左が Windows のプロセスってなってます。どういうことかというと、立ち上げた時に普通にソフトウェアとして動くものですね。これはいわゆるプロセス。それと同じぐらいの立ち位置のところに、Windows サーバーコンテナって言われるものであったりとか、ハイパー V コンテナって言われるものが並びますっていうことを言ってます。で、ですけど、下は Windows のカーネルです。ですから、どういうことかというと、画面であったりとか、なんていうかな、ソフトウェアとしていらない部分ですかね、アプリケーションが動く上でいらない部分がザーッと抜けている状態のものがコンテナになりますので、それを、作ってあげるとか、デプロイをするって行為をすると運ぶと動くぜっていう話です。で、ドッカーのクライアントって言われるものがあります。これ何かというと、実際ドッカーはですね、コマンド打ってなんとなく動いてるっていうふうに見えるんですが、内部的には何をしてるかというと、内部の HTTP のポートを叩いてます。あるポートが開くんですけども、そこと同じ通信形態取りますよっていう意味です、この図は。ですから、ドッカーが使える何らかのアプリケーションとかをもし開発されると、それの向き先として Windows サーバーも使えるし、 Linux も使えるよっていう話です。なので、ここの部分が一番重要なところです。で、意外とこの部分が全然ニュースリリースの中にフォローされてないので、ちょっと今日ご紹介しておきます。その上で、今までのところの情報提供の部分をちょっとぜひ整理してご覧ください。で、じゃあ Azure 上でどっか使ってみたいですっていうお話になった時に、どういうパターンがあるかというと、まず1つ目はですね、Ubuntu です。Ubuntu はですね、14.04 の LTS と言われるバージョンがおすすめです。なぜかというと、どっか作ってる人方使ってるイメージがこれだからです。で、公式のドキュメンテーションにも14.04がいいですよというふうに書かれています。で、次がですね、CoreOS。CoreOS は、もちろん Docker を使うっていうのと、ちょっと名前が今変わったんですけど、ロケットといわれる独自のコンテナ技術を選択するってこともできるようになってます。あとですね、Docker と決定的に違う部分は何かというと、 Docker をサポートするためのソフトウェアとかもいろいろ入ってます。ですから CoreOS 何台か並べることで、構成管理するよみたいな機能であったりとか、外から見ると中のコンテナは分かんないわけですね。ポートにマッピングされている状態になりますので、どこに打ち込めばいいんだ、通信ねとかっていうところは、この CoreOS が解決してくれたりとかします。もう一つ、Docker on Ubuntu Server と言われるイメージがあります。これは、新ポータルの方、新しい方ですね、横にビロビロとこう伸びていくタイプです。あっちの方からですね、選ぶことができます。これはカノニカルとマイクロソフトのオープンテックが共同して作ったイメージになってますので、セットアップがしなくて済みます。ブートしてすぐ Docker のコマンド使えるという状態です。ですから、基本っていうんですかね、いきなり始める Docker みたいな、なんかドキュメントあったら、こいつ立ち上げていただいて、書いてある通りにパチパチパチパチと打つと、その通りに動くぜっていう感じです。で、もう一つがですね、Ubuntu 15.04 Core Edge、かっこスナッピーって言われるバージョンがあります。これ何かというと、Ubuntu の画面が例えば出るところだったりとか、サーバーのですね、いろんな細かい管理系のソフトウェアが全部抜けてる、ものすごい小さいサイズの Ubuntu です。ちょっと前に Windows サーバーも同じアナウンスあったのを覚えてますかね。すごい最小サイズの Windows サーバーが出ますよと、画面が出すとかっていうのが全部外れて、最小サイズになってますから、セキュリティのパッチが当たるところが少ないと、なおかつ再起動の回数が減りますよっていうアナウンスがあったんですけど、それの Ubuntu 版っていうのがこの、Core Edge Snappy って言われるバージョンでございます。これさっきのバーッと見せたところの中に潜んでます、実は。なので、どうしてもちょっとスナッピー使ってみたいぞっていう人は、ぜひそこから使ってみてください。ちなみにですね、さっきページを見せたら、スナッピーは IoT 組み込みの中とかで Docker とかを使うとかっていうのも想定してるみたいですね。Ubuntu のホームページ見るとですね、その辺のドキュメントもありますので、ぜひ確認してみてください。実際 A はこんな感じです。はい、ということで、Docker 実際試したいなという方はですね、この4つのパターンのどれかから、一番おすすめは Docker on Ubuntu サーバーですね、が一番きれいにインストールされてますので、とりあえずまずやってみたいよという方で、ちょっと実践的に使ってみたいと、本当に、例えばプロダクション環境とかで使えるのかなみたいなところにトライアルでやりたい方は CoreOS という感じでございます。さて、ここまでですね、Linux と Microsoft の環境を話しましたね。で、あと、Docker の少しお話もしました。で、どんな Linux 使えるかというお話もしました。で、ここからはですね、Azure 独自の部分のお話でございます。Linux でですね、一つ、Azure Linux Agent と言われるものがございます。これにちょっと注目してみたいと思います。まずですね、Azure Linux Agent っていうのは何ですかということで、これです。Q ポータルでですね、見ていったときに、こう、VM の名前入れます、ユーザーの名前入れます、 SSH のキー登録するか、パスワードを選びますって言って、こう進んでいきますよね。一番最後で不思議な画面がありません？この VM エージェントチェックで、 VM エージェントのインストールって言って、これ強制なんですよ。こう、お前何してんの？っていう、これの話です。ついに謎が解ける日が来ました。僕も調べて、ああ、そうだったんだと思ったやつですね。で、これなんですけども、何してるのかというとですね、実はかなり重要な役割を果たしております。何かというと、Azure の基盤と Linux を連携させるための機能です。例えばですけども、電源切るっていう時に皆さんどうやってされてます？大きく分けるとやり方2つあります。1つ目は Ubuntu なり Linux にですね、 SSH で接続して、Init0 って打ったりとか、 PowerOff って打ったりとか、コマンド系で電源を落とすというパターンが1つ目。もう1つ、Azure のダッシュボード上から消すということもできますね。パワーオフというボタンがあります。どっちが正しいでしょうか？ご存知ですかね？これですね、書いてあるんです、ドキュメント。ちょっと肩の運動してみましょうか。 コマンドからでしょうという方、ありがとうございます。ダッシュボードでしょうという方、ありがとうございます。なんとなく周りの音がサガサってしてるから、前の人かと見えないですよね、後ろね。でも後ろの方が多かった気がしますよね、服の擦れる音的にね。正解はですね、ダッシュボードから切るのが正解でございます。で、Azure のドキュメントの中、よく読んでいくとですね、電源切るときはダッシュボードから切ってねって書いてるんですね。ダッシュボードから切るっていうのはどういうことかというと、ダッシュボードのプログラムは結局裏側で API 叩いてます。ですから、正しく言うならば API 叩いてくださいって話なんです。コマンドでバチンって切るのやめてくださいって言ったんですね。なんでか。Azure の基盤は Linux が稼働していることを確認してます。稼働していると、そこで時間単位の課金をしますので、カウントするわけですね。 電源切るのダッシュボードからやると最初に止めるのは何かというとですね、なんと課金するところの機能が止まります。あ、止めろと言われましたと。じゃあここで課金止めますねと。で、次に Azure の基盤から Linux に対して終了命令が飛びます。バチンって電源切るわけじゃないんです。その時に働いてるのこいつです。中に対して命令を送るんですね。で、ちゃんと、正常終了のプロセスを、済ませて電源が落ちるということになってます。ですから皆さんの Linux が急に電源ぶっちぎられるということはないです。ちゃんと正常終了するってわけですね。で、なおかつ、先にお金止まりますから、まあ、ごく数秒の差かもしれませんけどね、塵も積もれば何だって言いますので、ぜひですね、コマンドの方で電源を止めるということをぜひやってください。で、この Linux のエージェントですね、非常に重要な機能が2つあります。1つは何かというと、リソースディスクと言われるものをマウントをしてくれます。Azure のですね、画面、ディスク、マシンイメージですね、選ぶところ、D1 とか A なんちゃらとかってあるじゃないですか。あそこ見ると、ディスクサイズ書いてますよね。あのディスクっていつくっつくのって話ですね。それこいつがやってくれます。あと、Linux のスワップの領域。昔々の実機でやってた時はメモリの2倍なんて言いましたよね。クラウドの時代になってどうなったかというとですね、まあ、メモリの2倍まではいらないとは思うんですけれども、メモリオーバーフローした瞬間にですね、大変なことになるんですよ。なので、そのために防波堤として使います。じゃあどうやって使えばいいんだよと、どのディスク使えばいいんだよと、この2つ組み合わせると分かりますね。エージェントさんがスワップ領域作ってくれます。で、そこの作業領域のところにパカッと当てはめてくれるわけですね。なので、たまにですね、ノースワップというなんかすごく男らしい感じでこう動いている VM がありますので、ぜひですね、エージェントさんの機能を使って、イエス、スワップって感じで動かしてください。で、設定方法なんですけれども、エトセの下にですね、waagent.conf っていうのがあります。で、ここに今、バーッと書きましたけども、ここにペチペチって書くだけです。いいです。ということは、上がってきた最初、ノースワップなんですよ。ね、なので、ちゃんとここ設定していただくと、そこから先いい感じで動いてくれます。これぜひ覚えておいてください。はい、で、この詳しい内容はですね、さっきのページの、URL のところに、これを設定すると何ができますよってことが書いてます。まあ、見ていくと、プロビジョニングの話であったりとか、ロールの話だったりとか、後半がリソースのディスクと、あと、ログとかどうしましょうかみたいな話とかっていうのもいろいろあったりとかします。で、最近のマイクロソフト様ですね、最初にソースコードがどこに出てくるかというと、GitHub に出てくるんですよ。入社してからですね、いろいろこう調べているとですね、行き着く先がほとんど GitHub なんですね。なので、この Azure っていうユーザーさんの下にですね、そういったなんかこうものがごちゃごちゃといっぱい入ってますので、その辺はですね、ぜひ見てみてください。で、どうやら本店の人方はですね、プルリクエストを求めてるらしいです。ぜひ使ったのフィードバックくれよって言って、結構寂しい人数でやってますので、なんか見つけた時はですね、ぜひ放り込んでいただけると、本店の人方からツイッターで絡まれるみたいなことがあるかもしれません。はい、ぜひ、レッツ英語というか、お前がやるって話ですね。はい、僕も頑張ります。 ということで、Linux エージェントの中身ですね、についてはこちらの方でソースもバッチリと見れますので、ぜひこちらをご覧ください。ということでですね、あと25分ですね。さあ、ここからですね、細かい話に入っていきます。実際に Linux をで、まあ、Azure 上で使うときの細かいチップスの方の内容です。ですね、前からずっと疑問だったんですね。パスワードを忘れた、SSH キーなくしたって言ったときにどうするかと。僕は非常に短期なので、ほぼ確実に、VM を飛ばします。パーンと泣きながらですね、こう涙飛ぶ感じですね、一瞬ね。で、泣きながら戻してくるわけですよ。それで、プロビジョニングのところをちゃんとソースコードで書いていれば、一発で直ったのにって言いながら、頑張って作るみたいな、アホみたいなことをやってます。すごく切ないですよね。これまだですね、僕がなんかこうお仕事上でがっちり使うやつじゃないからいいんですけど、なんか1ヶ月間頑張って作ったやつがパスワードなく忘れたとか、パスワード忘れはないですね、キーなくしたとかって言ったら、もうとてもじゃないけど、シャレならない状況になりますよね。じゃあ、Linux だったらどうしますかね。通常であれば、シングルユーザーモードで入ってとかっていうパターンですよね。ルートで入っておいて、もう一回パスワード設定して、危ないって言いながら戻っていくみたいなことをされたと思うんですけども、じゃあ、クラウド環境どうするんだよというとですね、VM 拡張機能と言われる機能がございます。こちらにですね、VM Access for Linux っていう、なんかもうすごいかっちょいい名前のやつがあるんですね。で、こいつは何をしてくれるのかというと、これ、4Windows と 4Linux の2つあります。4Windows の方は、リモートデスクトップのところに接続してくれたりとか、する設定をしてくれたりします。で、 VM アクセス for Linux はですね、SSH の構成とかユーザー情報を飛ばすってことができます。上がってない状態ですよ。上がってない状態で外からイメージの中にガサッて入れて、ユーザー情報をパーンと飛ばして新しい SSH のキーとか放り込むとかっていうことができます。やった、これでパスワードをなくしてもなんとかなる。逆に考えるとですよ、ダッシュボードを持ってる人はかなり神です。よし、あのプロジェクトに悪さするぞとか思っちゃダメですよ、ね、ログインできないんですけどみたいになっちゃいますね。気をつけてください。でこのですね、 VM 拡張機能っていうのがちょっと今回は取り上げませんけども、かなり重要な機能になってまして、ここの開発が最近すごい盛んです。何かというとシェフの機能とかもここから使えます。シェフ使われたことがある方だとイメージできると思うんですが、シェフってですね、いわゆるレシピっていうのを作っておいて、まあ、そこにプログラムでどんなサーバーにするのかっていうのをセットアップの項目だーっと書いておくんですね。で、そのソースコードをガンと流し込んで、なんかセットアップするっていう自動化をするというのが簡単で使うっていうものです。でその時にシェフ使う時にですね、唯一めんどくさいところがあって、何かというとシェフの、まあ、いわゆるエージェントみたいなものを先にインストールしておかないといけないんですね。でそこをこの VM 拡張機能っていうのが立て替えて代わりにやっといてくれるっていう部分が機能であります。あとは、やばいですね、ド忘れしました。 VM 拡張機能でぜひ調べてみてください。次です。これはですね、あの実案件でかなり事故というかがあった内容でございます。ホストの名前を書き換えるっていう行為ですねは大変な事故に発展する可能性があるので注意してください。どういうことかというとですね、今は Azure DNS っていう機能がリリースされたので、PowerShell から叩くとですね、DNS をお使いになるってことができるという状況になったんですけども、その前からですね、内側に実は DNS あるんですね。で、通信をするときに、外側からでも全部名前で解決できるようになってますよね、Azure って。で、そこの部分と関連する部分です。どういうことかというと、例えばですけど、8台ぐらいサーバー立てなきゃいけなくなったと思って最初作りますよね。途中で命名規則決めたりとかして、全般の3台の名前がもうどうしようもなくダサいみたいな時とかってあると思うんですね。で今から変えたいって言って Linux のコマンドで名前変えましたっていうと、なんかなんとなくできた感じするじゃないですか。あのこの時に DNS との差ができてます。で厄介なのがこの前使ってた名前っていうのは DNS に登録されっぱなしになるので、その名前使おうと思った時に跳ねられるんですね。いやその名前無理ですっていう。でこれがですね、なんでかっていうのはいまいちよく理解できないので、何回やっても作ることができなくなりましたヘルプみたいな感じのパターンでですね、大変なことになるっていうことがたまにあります。なので名前変えたいときはですね、最初から作り直すっていうのが一番おすすめです。なんでかというと、あの裏側で先ほどお話したエージェントだったりとかがですね、いろいろこうギコギコとこう DNS の調整とかをほぼフル自動でやってくれるんですね。なのでそのステップをきっちりと踏むと、でそうなるとディスク飛ばしたらまた最初に戻っちゃうじゃんっていう話になるので、キャプチャーをして一回イメージを再作成ができる状態を作るというのがおすすめです。でそしてそこからもう一回作り直すって行為をすると、そこでまた名前作るっていうタイミングが来ますので、名前もう一回付け直すって行為をしてください。これが一番綺麗です。あの後腐れがないパターンですね。なのでこれをやっていただくというのがポイントになります。次です。ファイアウォールの話。Linux ももちろんファイアウォールございます。 IP テーブルズですね。で、正直に今言いますと Azure の公式ドキュメントの中でですね、見ていくとですね、 IP テーブルズ使うなって書いてる一行あるんですよ。ダメです。使ってください。あとですね、たまにですよ、たまに公開されたりしているドキュメントとかを読んでいくと、ファイアウォール D をオフにしますっていうことでさらっとこう書いてるところがあるんですね。ダメです。大変なことになりますんで、じゃあどうすればいいんだと。まずもちろん使いますと。で IP テーブルズ使うっていうのが基本なんですけれども、CentOS 系ですとファイアウォール D っていう機能がございます。 Ubuntu だと UFW ですね、Ubuntu ファイアウォールっていうのです。これ使っていただくとかなり楽ちんにファイアウォールの設定をすることができます。で、一番重要なのは何かというと22番を閉めないというパターンですね。22番閉めますって言った瞬間に、おうおうって言いながら泣きながら削除ってボタンをこうするような感じになっちゃいますので、そこだけ注意してください。これはですね、多分あの IaaS あるあるでですね、誰もが一度は経験する切ないあのポートクローズかなと思います。
はい。
ということで、いろんなドキュメントの中にですね、ファイアウォールオフにしますって書いてあるのがあったときには、いち早く書いてる人に連絡して、お前どういうこっちゃねんと、ファイアウォールオフからスタートするのってどういうことですかっていうのをぜひ言ってみてください。僕、今まで3回ぐらい通報したことがありますね、当人に。本気って言って、そうすると大体書いてくるのは、いや、ちょっと試すためのドキュメンテーションですから、オフにしてもいいですよねって言うから、ふざけんなと、グローバル IP 作んじゃボケっていう話になりますので、ぜひ、ファイアウォールちゃんと使ってください。はい、で次、まあ、Linux 当然使いますので、その上で OSS 使いたいよってお話いっぱいあると思います。何らかの制約ってありますかというのをたまにお問い合わせいただきます。全然使って OK です。ガンガンお使いください。で、先ほどご紹介した、VM デポットとか、あとマーケットプレイスの中にですね、もうインストール済みのイメージがいっぱいありますので、そこをうまく使っていただくというのがいいかなと。ただですね、コンフィギュレーションがどうなっているかわからないというのもあるので、不安な時とかプロダクション環境の場合には一からちゃんと作りますよっていうのがおすすめですね。はい、ただかなり使えるものがいっぱいありますので、ぜひ使ってください。さて、次ですね、メールの送受信をしたいんですけどというパターンです。で、マイクロソフトに入ってですね、周りの方々に、立てちゃいけないサーバーって何かあるんですかねっていう話を聞いたんですね。そしたらいろんな答えが返ってきたんですけど、その中の一つが、通信をすごくするサーバーやめてくださいって言われたんです。通信すごくやるサーバーってなんだよって それウェブサーバーじゃねえかとか一瞬思うんですけども、要はメールサーバーだったりとかプロキシーみたいなものは立てるのをやめといた方がいいって言われ方をするんです。で、エビデンスあるかなと思って、かなりこってりとですね、ドキュメントひっくり返してみたんですけども、実はないんですね。ってことは、メールサーバー立てていいじゃんっていう気がするんですよ。なんですけども、推奨はですね、センドグリッドさんってなってます。で、どうもですね、僕が納得できる回答がどこにもなかったんですけど、とある Q&A を読んでたらですね、結局踏み台にされる可能性があるよと。で、そうなると、それ立てたのお前じゃんということで、ちょっと面倒くさい話になるわけですね。だから、そういった危険を冒すぐらいだったら、ちゃんとサービスでメールの送受信できるやつあるから、そっち使った方がいいんじゃないですかっていうふうに書いてました。まあ、確かにその通りですね。そんなところでですね、変な賭けをしてですね、どうしてもなんかポストなんちゃら使いたいとかね、センドメール使いたいとかなんかあるかもしれませんけども、そこはぐっとこらえていただいて、センドグリッドがおすすめです。で、もう一つがですね、VPN とかを使ってですね、社内の方の環境を使うよとかっていうケースとかで、まあ、メールサーバーリレーしたいよとかっていうケースとかもあると思うんですけども、ぜひですね、シングルポイントフェイラーですね、単一障害点に通信のところがなっちゃったりとかするケースとかもありますので、設計ちゃんと考えていただいて、ここが切れたら、アラートメール来ないなとかっていうようなことにならないように。なので、できる限り設計の基本としては、クラウドのものはクラウド側でできる限り完結をする、もしくはインターネット側のルーティングを使うっていうのが基本になります。なので、センドグリッドです。で、センドグリッドさんですね、名前がいかんせんセンドグリッドなので、受信できねえじゃんとかって思われてる時があるんですけど、実はできます。それも名前がパース API、分かりづらいって感じですね。で、パース、つまり受信したメールで、キックして、その中身をパースするっていうところが来てる API がございます。で、どうやってやるかというと、いわゆる MX レコードとかを書き換えて、こっち側に飛ばしてねっていうので、セントグリント側に吹っ飛ばすと。で、そうすると、ウェブフックだったかな、が来て、自分のところにリクエストが飛んできて、パースできますみたいな感じになってます。なので、よくある、例えば会員を募集するとか、なんか空メールを送ってくださいみたいなやつを組むときには、上りも下りもセントメール、セントグリントを使うことができますので、まずはこちらを使っていただくのがいいかなと思います。で、ここだけですね、唯一、マイクロソフトのドキュメントではなくて、シバヤン先生による日本語ドキュメントが、特に受ける方が、2013年なんですけども、バッチリ内容合ってますので、ぜひここについてはこちらを使っていただければなと思います。さて、で、もう一つですね、これもちょっとよくあるケースなんですけども、Linux のディスクをですね、どのファイルでフォーマットしてどう管理しましょうかと。で、最近ですと LVM って言われる形式をお使いになられている方もすごく多いと思うんですね。で、簡単に説明しておくと、ハードディスクが例えば3台ありますと。で、それを LVM ってやつを使うと、ロンリボリュームっていうのができてですね、この3台をガチャンって合体したすごくでっかいディスクに見えますっていう状態が作れるんですね。で、なおかつ、後からこのサイジングができるので、私はやったことないんですけど、アップしてる最中にこう増やすってこともできるみたいです。 バッファー横に書いておいて、書き込みこっち側に書いておいて、こっち側でサイズ返して書き戻すという、なんかウルトラ必殺技みたいなやり方をするんですけども、幸い僕が SaaS ベンダーだったこれには一度もそれをやらずに済んだので、やったことはない。で、これを使うと、あ、すごくでっかいディスクできていい感じじゃんっていうふうに思われると思うんですけども、なんとですね、これ制限事項になっております。なので、Azure で LVM を使うっていうのは、特にディスク接続するっていうので使っちゃダメです。一台一台だったらいいよっていう書いてました。いや、それ LVM の使い方としては変ですよねっていう感じなので、LVM でこうガチャンとやってでっかいのを作るぜっていうのを狙ってる方は申し訳ないんですけども、ここは一応制限事項になってますので、いわゆる SLA に引っかかっちゃいます。制限事項になっている項目をやってるっていうことはサポートできませんよって話に発展しますので、ここはすごく注意をしてください。で、じゃあでっかいディスク欲しいよっていう時にどういうことが起きてるかというと、まあ、大きく分けると2パターン。1つはディスク IO を稼ぎたいというパターンですね。いわゆるストライプをかけるぜみたいな感じでやると、でディスク IO がなんか3倍だ4倍だ5倍だみたいなやりたいよっていうケースだったりとか、あとはまあ単純にでっかいのを使いたいというケースあると思うんですけども、何をお勧めしているかというと、いわゆるストレージの方ですね、ブロックだったりとかのストレージのサービスを使うというのがまず1つ目です。でもう1つ目が、データベースノン SQL だったりとか、まあ、RDB であったりとか、このあたりをうまく使ってくださいっていうのを、実際お客さんとお話をするときにはお勧めしています。なぜかというとスケールアウトの時に障害になっちゃうんですね、こういうでっかいのをついてると。なのでなるべくステートレスという言い方をしますけども、ステートレスというのはサーバーがその時の状態を持たないという意味です。つまり切った旗しやすいわけですね。上がってきたらそのまま動きます。バンと潰したとしてもその中にログも含めてたんですけども、データが残ってないからいつでも潰すことができるし、メンバーバーッと増やすこともできるよみたいなのがいわゆるステートレスっていう状態です。で、クラウドは設計が何せやっぱりステートレスの状態にするっていうのがベースになってますので、割とディスクが大きいっていうのは比較的この話が多いかなと、まあ、あとはデータベースの系の話ですねとかになってますので、うまくサイズ小さくしながら、例えばエクスポートするのをうまく逃がすですとか、バックアップはちゃんとストレージのトリプルバックアップとかができる状態のものが別のサービスでありますので、まあ、そっち側をうまく使っていただくというのがおすすめになっております。さてここまでですね、チップスの方はと紹介しました。で、一つですね、コマンドレットっていう、さっきゲット Azure VM イメージっていうのをお見せしましたけども、すぐ使える、ちょっと便利なコマンドレットっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。 Azure ですね、一つ素晴らしいいい点があります。何かというとですね、 VM はですね、電源入ってる時しか課金されないんですね。電源切るといわゆるディスクの部分は取られますよ、ストレージの費用なので。なんですけども、 VM として自分のこの画面に出てて電源切ってるっていう部分に関してはお金が発生しません。クラウドベンダーさんによってはそこで値段が下がって課金が発生するとかというケースとかもあるわけですね。ということは何かというと、節約するためには、2階の電気と一緒ですね、しょっちゅう消す、これ重要でございます。じゃあですね、電源消すっていうのは結構めんどくさいんですよ、ポータルにログインします、入、ね、で、ポチポチポチポチ選んでて一個一個消しますみたいな感じですね、一気につける一気に消すっていうのがやっぱり男らしいかなと。なので一気に作るっていうのは今後ですね、リソースマネージャーっていうやつの中でできるようになりますけれども、電源の上げ下げですね。で、これなんでこれを紹介しているかというと、例えばですけどロードバランサー使ってて台数をバーッと買って増やしたいっていったときに、ロードバランサーでこうスパイクしますよね、アクセスが。でその瞬間になんか20人ぐらいダーンとかってこうできてくれるとちょっとかっこいいんですけども、 Azure さんですね、ここの速度実は遅いんですよ。先に計画しとけよっていう話っていうのが設計思想になってます。ということは、大急ぎでメンバーを増やすにはどうすればいいかというと、実はですね、先にクローン作っておくんです。で、引っ叩いて一気に起こす。ダーンと。そうすると、10台とか20台というのは作れます。で、そこで時間稼いでスケールさせていくんですね。なので、意外とですね、一気に起きろ、一気に眠ればですね、すごい実は重要な技です。で、これがですね、なんとですね、1行でできます。これだけ引っ張りといってなんか30行ぐらいあったらなんかぶっ飛ばされると思うんですけど、1行でございます。覚えやすい。スタート Azure VM でサービスの名前と、サービスというのはクラウドサービスの名前ですね。それと中の VM の名前というのを指定すると電源パーンと起きています。で、逆にストップ Azure VM というのを使うと、止まります。さて、じゃあこれをですね、また楽チンでにやってみようと思います。で、どっかでお話がされているかもしれないビジュアルスタジオコードなんていうやつがですね、ありますね。これでポイッとこうやって入れてみてですね、 ですね。拡大鏡の下に拡大鏡映ってどうするって感じですよね。お前消えろよ、消えた。で、スタート Azure サーで、VM で、サービスの名前にパクエウブンツって入ってて、ネームがパクエウブンツです。なんか自己主張がすごく強い人みたいで、なんか嫌な名前ですね。ということで、これを使ってですね、これ1行だけしか書いてないという状態ですね。で、これを1行だけ書いて、拡張子を、パワーシェルスクリプトなんで、PS1 って書きます。で、そうすると、なんかアイコンがいい感じのやつになりますので、で、今はどういう状況かというと、再ログインしてください。Yes。普段私がお仕事で使っている VM がお前これしか使ってないのかって怒られそうですけどね、上司に。このパクエウブンズっていうのが1個だけ実行中になってますね。で、ストップ Azure VM っていうやつを実行するとですね、まあもちろん止まるわけですね。どんな感じかっていうとだっけ。で、実行するってやっとくと、ストップの方はですね、IP アドレスの関係があるので質問が1個飛んできます。で、エンター一発パーンと押すと、これでおしまいです。で、裏側でさっきのやつが消えるっていうのがプロセスが走ります。で、さっき、右肩の運動をしましたね。あの時のやつをちょっと思い出してください。正常終了するので、ちゃんと課金が止まった後に VM が止まるっていうことがちゃんとステップで流れるようになっております。で、全部終わるとこの画面がシュッってこう消えてくれるので、よし、今日は帰るか、みたいな感じになります。つけるときも一緒ですね。でですね、おすすめはですね、Windows ですとかお使いのパソコン、電源つけっぱなしで帰る方も多いかと思うんですけども、電気代もったいないので電気消しましょうと。で、アップしてきたらスタート。電源切るとストップとなると、なんと PC のアップダウンとともにですね、クラウド上で皆さんの作業サーバーが起きたり死んだり起きたり死んだりすると。で、時間を見ればですね、それが皆さんがワークしている時間とそのものになると。大変上司も分かりやすいということになっております。はい。早う来い。でもさっきの今上 の, タスクのところを見ていただくとさっきのパワーシェルのやつ消えてますよね。だからもうこれで正常終了してるっていうことになります。あとはさっきのやつの逆をすればアップしてくるってわけですね。ですからまあ軽くパーンと走らせて電源入ってきた方に帰ってくるみたいなことをするっていうのができて、まあ、何気に、毎日毎日アップしたりダウンさせるのめんどくさいというところから解放されるというちょっとした小技でございました。一応確認、はい、停止済みになってますねというわけでございます。今お金かからなくてストレージの分しかかからないとなってます、はい、ちなみにマイクロソフトの社内もですねちゃんと電源消せっていう話になっております。で、面白い会社です。さてそれではですね、で、なんでこの話をしたのかというとですね、自動化を進めていってサーバーの先ほどシェフの話もちょっとしましたけど、まあ、作ったりとかするっていうところとこのやっぱ API 叩くってところがですねすごく密接な関係性がもちろんあります。で、サーバー作るっていうのももちろんそうですし止めるとかコピーするだったりとかディスク追加するだったりとかいろんな技が、ダッシュボードでできるものっていうのは基本的に全部 API あります。逆に言うとですね逆に言うとというか Azure の面白いところはダッシュボードでできる機能以上のものがパワーシェルからできるようになってるんですね。なのでなんかこんな便利なやつあるんだみたいなものが実はパワーシェルからできるとわけです。で、じゃあ API を叩くときにどんな方法があるかというとまず一つ目はさっきはパワーシェル使いましたけども、いろんな言語の SDK があります。Python だったりとか Ruby とかつい先日出たのは Go ですね。なんか Go と思ってOO みたいな、ね、本当にこれなんかメンテナンスしてくれるのかどうかなんかちょっと疑問だったりとかしますけど、まあ、Go であったりとかもね PHP もそうですね。いろんな SDK があります。で、一番言語系の中ではいいのは Node.js です。1位が PowerShell、 これが何せ新しい部分のアップデートがいいです。その次が Node.js になってます。最近のマイクロソフトのニュースリリース見ていただくと何せ JavaScript のところってほぼ必ず出てきてるんですよ。さっきお見せした Visual Studio の Code ってエディターも Node.js で書かれたやつデスクトップにするっていうのを使ってるっていうのがありましたよね。なので最近の MS さんはですね Node.js イエイって感じになってますのでぜひですね週末なんか言語を覚えたいなんて方はぜひおすすめは Node.js です。で、あとは Azure の CLI を使うというパターンですね。PowerShell ベースのものです。で、ガシガシやりますぜっていうパターンと、で、もう一つがもうちょっと いろんなことがやりたいよって言った場合には、シェフとかパペット、それとパワーシェル DSC って言われるものがございます。こちらをですね、組み合わせていただくとかなり高度なインフラを作ったりとか何とかするって行為ができます。で、機能の中にもフォーメーションみたいな機能とかもありますので、どっちがいいかっていうふうになると、皆さんのワークロードの中で、作るとかっていった場合は、SDK とかを、言語系の SDK 使われる方がいいかなと思います。ただですね、さっきの1台の、あれ台数分だけ要は並べていただくと、何十台でも同時にどんどん電源入れることができるんですね。で、ですけど、言語で Ruby の SDK で僕書いてみたんですけども、自分で実装するとなるとですね、言語系の方がちょっとしんどいです。なので、なるべくコマンドレット使う方向がおすすめかなと。すごく短くなります。なので、システムコールか何か使ってコマンドレット叩いて、でそれ以外の処理のところは自分たちでやるっていうのが、お気楽にやるんだったら一番おすすめな感じになってます。で、どうしても言語揃えたいよって言った場合には SDK うまく使って中に埋め込んでいただくっていうようなパターンの方がいいかなと思います。ということで、こんな1行のやつとかもいろいろたくさんありますよということをちょっと知っていただきたくて、見せました。パワーシェル立ち上げていただいて、ゲットって言ってハイフンって言って大文字の A で Azure って言ったとタブキーを連打してみてください。ものすごい出てきますので、とりあえずしばらくは勉強に困らないなみたいな感じになりますので、ぜひお試しください。さて、そろそろですね、締めの方に入りたいと思います。一番最初からちょっと軽く思い出してみると、マイクロソフトが Linux に対してどういうふうなアプローチを取ってきているのかというお話であったりとか、あとは VM のイメージについてですとかっていうお話とかをしてきました。で、今ですね、公開されているいろんなサービス をうまく駆使するとどういう世界ができるのかっていうのを最後お話しします。この最後のお話が次のセッションだったりとか他のセッションとかにつながるようになっています。どういうことかというとですね、ハイパー V で Linux がちゃんと使えるようにコミットメントしてますよってお話しましたね。なので、皆さんのローカルで環境で例えばハイパー V を立ち上げていただいて、そこに Linux の VM とかを作るって行為ができます。で、今回は、Linux の VM を持ち込むって話をちょっとガツンと割愛してしまったんですけども、その辺もドキュメントいっぱいありますので、それを読むとですね、何ができるかというと、そのイメージを Linux Azure 上に持っていくってことができます。いわゆるハイブリッドクラウドの可能性ですね。で、その時に何使うかというとですね、 Azure サイトリカバリーという機能がございます。これですね、なんかリカバリーってついてるので、なんか危なっかしい時に専用みたいなイメージが捉えがちなんですけども、これ何気にですね、お引越しツールとして最強なんですね。こっちで動いている VM 向こうにさーっと運びますっていう使い方ができます。なので、何気に今後はですね、マイグレーション案件でよく使われるツールになるんじゃないかなというふうに僕はちょっと予想しているというものです。そうすると、使っているもののバックアップを Azure で使うってこと、作るってことができるわけですね。で、管理めんどくさいと、オンプレも使ってるし、クラウド上もあるねっていうと、なんとなくこの辺にソリューションベンダーな香りがしてきますが、システムセンターでイエーイみたいな感じですね。両方見れますせーみたいな感じの世界というのが待っているというわけでございますね。これがいわゆる、ハイブリッドクラウドっていうところですね。で、見ての通り Azure に乗ってしまったら、この後バックアップだとかいろんな機能がございますので、Azure 環境をうまく使うと。で、なおかつ、こういったシームレスに使えるっていうところをやっていただくと、いわゆるハイブリッドクラウドと言われる環境ができると。安心して Linux ローカルで使っていただいて、クラウド上に持ち込んでくださいというお話でございました。はい、というわけでございまして、このセッションですね、これでおしまいにしたいと思います。ぜひですね、アンケートお願いします。今日は初めてマイクロソフトの舞台に登壇した身なので、ぜひですね、率直なところをお聞かせいただければなと思います。で、この後ですね、セッションの番号も書いてますね、 CDP の012というセッションがございます。これにチェック入れていただいてください。帰りに、マイクロソフトスペシャルグッズと引き換えできるらしいです。どの辺がスペシャルかっていうのを後でツイッターで書いていただければ僕も確認できますので。はい、で、この後ですね、私ね、エクスポの会場にアスクススピーカーっていうところがあります。で、そこで、移動してですね、小1時間ぐらいいるようにしますので、ぜひご相談ください。あと、明日の午前中はですね、 Azure 相談室っていうコーナーがあるんですけども、あそこですね、何気に座ってる人間は僕と同じクラウドソリューションアーキテクトって言っての人方が座ってます。大型系の案件の実担当をやってる連中がですね、実は Azure 相談室のところにいるので、もしこの中でちょっとこれから本気で使うぜとか大きいの使うよっていう人は、なんと営業を通さずに質問することができるという結構素晴らしい機会がありますので、明日午前中僕います。ぜひそこも含めてお越しいただければなと思います。はい、というわけでございまして、以上になります。ありがとうございました。